今日はマルコの福音書15章21節から26節です。このところでは王となられたキリストのことが語られています。22節にはゴルゴダに連れて行かれたわけですけれども、そのところでイエス様は十字架にかけられる、両手両足を釘で打ちつけられて、そしてまた十字架にかけられる、それは非常に大きな痛みをもたらすものであったわけです。もうほとんどの囚人はその時にもう気絶した、横にして釘付けするわけですけれども、それを溝の中にドスンと落とし入れる時にもう手や足がその釘で裂かれて、おびただしい血が出る、もうほとんどの囚人は気絶してしまう。そしてまた痛みに耐えかねて、この目を覚ますということの繰り返しで、あったということです。そのような苦しみをこの受ける、このイエス様に対して、23節を見ると、彼らはもつ薬を混ぜたブドウ酒を与えようとした。このもつ薬を混ぜたブドウ酒というのは、言うなれば痛みを和らげるものであったわけです。しかしイエス様はこのもつ薬を混ぜたブドウ酒をお受けにならなかった。なぜならば、その受ける苦しみをもう直に味わわれる。なぜならば、それは私たち自身もこの世にあってさまざまな苦しみ、痛みを受けるわけですけれども、イエス様はあえてそれを避けるということはされなかったわけです。それは誠の大祭司として私たちを受け入れ、そしてまた私たちの一切の罪を許してくださる、そのことのためにイエス様はこのもつ薬を混ぜたブドウ酒をお受けにならなかった。まさに痛み苦しみの中にあって、それは私たちを救うためにこのことをお受けになられたということであるわけです。24節にはこのローマの兵隊たちがくじを引いて衣を分けるということが出ているわけですけれども、実はこのことは詩編の22編の18節に、彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにしますという、このメシア予言が成就した、聖書には300以上のこのメシア予言が語られているというわけですけれども、そのうちの一つがここでも成就して、そしてまさにイエス様こそこの旧約聖書で語られていたメシア、救い主であるということが明確にわかるわけです。そして26節にこの罪状書きにユダヤ人の王と書いてあったとあるわけですけれども、あのユダヤ人たちがこのピラトに訴えたときに、ピラトはその罪状にユダヤ人の王と書いて、そしてそれを十字架の上に掲げたわけです。その時ユダヤ人たちは、このユダヤ人の王というのはもう取り外してほしいと言ったわけですけれども、しかしピラトはそのままにしておけと言って、その通りにユダヤ人の王と書かれた。それはまさに、もちろん文字通りにはユダヤ人を救う、そしてまた旧約聖書においては、そのことが目的となっていたわけですけれども、しかしその後、実はユダヤ人の王だけではない、もうすべてのものとものの王となってくださる、それこそ私たちの王である、この王ということは支配するという意味があるわけです。そしてまた王国、神の国は神が支配してくださる、そしてまた私たちの王となられた、このイエス・キリストこそ私たちの王、私たちを支配してくださる方であるわけです。イエス・キリストは神の国はあなた方の中にある と言われたわけですけれども、しかしそれは私たちが自分勝手に生きるために、そしてそのような生き方をするためにイエス様は神の国が近づいたと言われたのではなくて、その王は誰か、イエス・キリストが王であり、私たちを治めてくださるのはイエス・キリスト以外にはおられないということであるわけです。神の国があなた方の中にある、それは私たちのうちに神の国、キリストが王となって治めてくださる。私たち自身も、じゃあ自分の心の王座に一体誰がいるのか、自分の自我が自分の王となって自分を支配するのか、それともキリストが自分の心の王座の中にあって支配し、そして治めてくださり導いてくださるのか、私たちはそれを選択しなければならないということであるわけです。ユダヤ人の王と書いてあるわけですが、しかしキリストはこの十字架を通して私たちの王となってくださった。一切の罪を許し、そしてまた三日目にはよみがえり、死に打ち勝ち勝利し、ご自身の栄光を表してくださる。私たちは自分の誠の王としてイエス・キリストを心の内にお迎えし、そしてまた自分の罪をキリストが許してくださる、その信仰を持って私たちは歩まさせていただきたいと思います。